上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶ第22回目でございます。
はい、
MCO です。
はい、シュウです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回も2人です、
ね、そうですね
ちょっと時津さんがいなくて寂しいです
そうですね、お休み中ですね
はい、今回ご紹介するのはですね、映画コラテラル。
コラテラルね、はい、聞いたことありますよ、
というアクション映画でして、うん、この映画はもうそういえばもう12、3年前の映画でして、
そうですね、これ初めて、結構古いですよね。
日本公開初めては2004年ですね。
ああ、だって若いですもんね
で主演はトム・クルーズと、はい、ジェイミー・フォックスさん、うん、でトム・クルーズはこの当時この映画出演するとき実は初めての悪役です。
あ、
いつもはトムさんがあのもう 正義の味方
そうですね
もういい人もう顔もいいかっこいいしいい人ですけど、
う
ん、
そうだね、これジャケット見てもいい人に見えちゃう
でもこの映画では悪役ですね。
木村拓哉みたいなもんだよね。
あ、
彼が超悪役やっても悪役に見えない
実はいい人じゃないって多分みんな思いながら見てる。
そう、いい人やりすぎたからさ
そうですよね、
はい、なるほど。
でもこの映画もしトム・クルーズさんが知らない方だったら、
うん、
あ、もしかしたらこのすごくたあの
上手な悪役に見える、
そうそう、ちゃんと悪役に見えてあの楽しめるかと思います。
なるほどね、トム・クルーズを知らない人が世界で何人いるかな
、はい、でこの映画のストーリーはですね、あのジェイミー・フォックスさんが、マックスという運転手さんが演じてて、タクシーの運転手さん、
はいはい、
ですごく平凡な運転手で、うん、あの特に変わらない毎日を送っています。ある日の夜、このトム・クルーズさんが演じるヴィンセントという人、うん、を乗せたら、このヴィンセントさんが自分があの不動産屋さんだと言って、うん、今夜中に5箇所回ってあの5つの契約を結ばないといけない。
あ、
で今夜はあの君のこのタクシーが俺が貸し切った。
なるほど。
言ってあのマックスが、あ、これは
いい客だとい
い客だこれは今夜回ったらもう大金が得るだなというはずだったんですが、
うん、
そこから全てが変わる、2人にとって全てが変わる夜が、訪れます
何が起こるんだろうねみたいな、
はい、そうですね、これ実はですね、あのこのヴィンセントはあの殺し屋でして、あの5箇所回るというのはあの
5人を殺す
ということですけど、でも本来はこのマックス運転手に知られずにあの回るんですけど、
そうだ、ね、
でも
殺し屋の仕事だよね。
そうですね、でもまあなぜかなぜか初めての1箇所で
バレちゃって
バレちゃって、でこのヴィンセントは仕方なく、うん、あのマックスと一緒にあの残りの4箇所を回ることになりました。
なるほど。
でも本当はあのマックスはもうこい
こいつが殺し屋だと分かったらもうすぐ逃げようと思って、そりゃそうだよね、いやもうそのタクシーは あんたに譲るから、あんたが運転して、あんたが殺してきて、俺もういらないからこのタクシー、って言ったら、あのヴィンセントはいやいやダメだ、今夜はお前が運転する、
あ そ, うでう、ね、
それは契約だから、ディオイスとディオ、でなぜかというと、この後どんどんストーリーが進めるうちに、あの他の警察官があの事件調査するとき、実は、何ヶ月前に、別の都市でちょっと変わった事件がありまして、ある晩の夜、3人が殺されちゃって、さらに、この殺した人があ のタクシー運転手で自殺したと、
同じパターンだ、
はい、でもそのタクシー運転手は特に何の犯罪歴もなく、特に人を殺すような人でもなく、すごく変な事件だと、
なるほど、
でそういう警察が言ってて、だからその時そこまで見たら観客の人が、あもしバレてなければ多分このマックスという人も最後に殺されて、でもこの5人を殺したこのことが自分のぬれぎぬに着せられるんじゃないかと、
そのパターン、
そのパターンですね、まあでもバレちゃった
バレてもバレなくてもそのパターンだよね、
そうそうです本当は、でもマックスが自分なりにちょっとこう一生懸命こういう最悪の結末を回避しようと
逃げようとか
するんだ、はい、逃げようとしたり、この殺し屋を説得しようとしたり、
なるほどね、
はい、そこからストーリーをどんどんと加速していきます。で私がこの映画の見どころはですね、すごくこのトム・クルーズのこのかっこいいアクションシーンでもなく、警察との攻防でもなく、実は一番の見どころはこの二人の全く異なる人生を歩んできた男のこの何だろう、人生観、世界観のぶつかり合い、
なるほどね、
がとても面白いなと思う。
話が噛み合わないんだ。
そうですね、この二人が。でも噛み合わないんですけど、妙なこのちょっと変わったところで妙な統一感がある、二人とも孤独感が、例えばですよ、このマックス運転手さんが平凡な日々を送ってるんですけど、でも実は彼は夢があって、すごく高級車のベンツを買って、お金持ちの専属のドライバー、運転手になろうというのが夢だったんですけど、お金貯めて夢、これが夢ですけど、でも気づいたらもう15年間ずっと運転タクシーの運転手をやってて、じゃあいつまでこの夢実現できるのという、で殺し屋のヴィンセントはというと、まあ多分今までもずっと人を殺してお金をたくさん貯めてきたんだろうけど、でも本人は特にこのなんかどっかでパーッと遊ぼうというわけでもなく、ただこの殺し屋という仕事、その仕事にだけをこう
なるほどね、
楽しむというか、この仕事だけが彼の生きがいみたいな感じでなってて、二人ともどこか人生が寂しく感じるという、
なるほど、
はい、何かが足りないと、生きている時、でこの二人がタクシーの中で会話がすごく、はい、なんかちょっと心に、同じ都会に、この都会に住んでいる人としては、心にきます。
なるほど。そういうなんか対照的な2人が、
はい、対照的な2人だけど、でも妙なところに共通点があるということですね。
なるほど。 この最終的にじゃあその2人に友情が芽生えて、
ね、それはないです
、ね、そういうストーリーになりそうだけど、
ね、そうですね、それじゃあこの ベタな
そうでしょう、
ベタな青春青春ドラマになっちゃうんですけど、それはないですね。悪人は最後まで悪人、
トム・クルーズ頑張ったね、
はい、最後まで悪人です。あ、
なるほどね、うん、そ
っか。でこの映画もそう、さっき言ったこの2人 あのやり取り以外にも、この都会の、
うん、
都会の寂しさについてもあの描いています、
うん
うん、例えば街中でこのちょっとポンポン何銃声聞こえても、このまあ多分アメリカならではですけど、この住人たちは全然
まあそうだろうね、
あまり自分とあまり関わろうとせず、もうな、自分のこと、自分のことで精一杯で、
うん、アメリカっていうか、アメリカ
すごい
的なところが、うん、はい、すごくあります。
僕たちの周りにそんな世界ない、
ね、ないですよね。で私この映画の中で、うん、ちょっと印象に一つ印象に残ってるあの二人のやり取りと、はい、一つ紹介します、
うん、
で初めてこの殺し屋、人を殺したところを目撃したマックスが、うん、あのこの運転手があのヴィンセントにすごくあのちょっと 怒ってるっていうか、うん、すごくわからない、なんで人を殺すということが、そういうことができるの、まあ、って
当然の疑問だね
で、うん、あの聞いたら、あのヴィンセントは、いやこの地球上には60億人の人間がいてちょっと2人や1人や2人が 殺しても死んでも別に何の影響もないんじゃないかと。
恐ろしい言ってることは
恐ろしいけど、でも確かに妙なあのまあ
何共感した
の、妙なあのまあ確かに影響はないんですけどね、まあ、
だからなんか、うん、なんだろう、道徳的にはおかしなこと言ってるけど、
道徳的にはおかしいんですけど、で
も数学的には
数学的にはまあ確かに影響ないんですけど ね地球人全員死んでも地球を回るんですけどね、まあ確かにそうですけどね。でさらにあのこのマックスが、いやでもそれでも人は人だよ、あの人間の命って大事だよ、
なるほど、
大切だよ、うん、って言ったら、あのヴィンセントは、大切？じゃあ俺が朝聞いたニュースを教えようか、うん、朝はあのニューヨークのどっかの地下鉄で、うん、ある老人が死んでんだけど、うん、眠たように死んでんだけど、うん、でも地下鉄の周りの人が どんなに人がこう 上下、うん、あの乗ったり降りたりしてても、うん、誰一人としてこの老人が死んでること気づいてないんだよ。
なるほど。
眠ったように死んでて、うん、6時間後初めてあの発見されたんだけど、
うん、
だから誰か知らない人死んでて、あんた気にする？気になる？
なるほどね。
と聞いてきて、
うん、
それ、まあそれでも、ね、マックスはまあちょっと納得しないけど、でもちょっと言葉を詰まって、
そうだね。俺も多分詰まるな。
殺し屋にそんな、まあちょっと正論みたいな正論に言われて、
ね。正論だね。
はい。うん、ですから、これ、私、この映画を見て、あの、すごく思ったのは、あの、大都会の、あの大都会の寂しさというか、
ああ、
この一つの都会で、確かに何百人、何百万人、何千万人が、あのこう住んでるんですけど、でも赤の他人がどんなことになろうなんて実はあまり関心がないっていうか、
そうなっちゃいますよね
というか、確かにこの、まあ、自分は殺し屋じゃないんですけど確かに誰がこのちょっと死んでても、例えばあの日本でも電車が止まって人身事故で誰が自殺したら、誰一人として悲しまないんです。 むしろめんどくせえな、またあの電車遅れたんじゃねえか、
そりゃそうだ
になる から、だからこの殺し屋の言うこと認めたくないんですけど、でも赤の他人、自分としては赤の他人なんで確かにどうでもいいと思う時があるなと思います、
うん、赤の他人だったらね、
赤の他人だったら、うん、
自分が殺してるからね
そうですよね、でも都会ってこういうもんだなと
思いましたか。
思い、はい、
確かに
思いました。
思わないでもないでもないかな
そうですよね、
うん、はい、
はい、
というわけでちょっといまいち何を言いたいのかが伝わってこないんでちょっとさっとまとめてほしい。
わかりました。まあこの映画を見て私が感じたのは、
うん、
ちょっと都会に住んでる人、多少このちょっと冷たいところを感じる人が多いんじゃないか
と思います
。確かに
それはあるかもしれないですね。
なんとなくこのちょっと例えばあるすごくちょっと助けが いりそうな人を見てても、
うん、
この2つの選択があって、うん、一つ助ける、二つ助けないんですけど、うん、助けたらでもこのもしかしたらこの人は実は詐欺師だったり
、うん、
もしくはこの助けたら全然恩知らずに全然なんだこう
分かる分かる、自分になんかトラブルが降りかかってき
そうだね。そうそうそう、逆に自分がトラブルがなってめんどくさいことに なるんですけど、
そうだね、
でも二つ目の選択肢のこう助けないとしても、うん、こう帰ってきた後ものすごくちょっと罪悪感に襲われちゃって、 あの時 俺がちょっと助けてあげたらよかったのにと、こういう何とも言えない感じに襲われちゃって、
そうだね、
だからどっちでも気分が良くない
確かにそういうところはある、
はい、
うん、
そういうちょっと都会の
なんだろうね、
冷たさ
やっぱ確かに面倒くさいことに関わりたくないんだろうね
という気持ちは常々ありますね。まあもしもっと大きなこの環境、社会的環境が良かったら気持ちよく人を助けすることができたらもっと生きやすいかなと私は思います。
なるほど。
だから今日帰る時でも、ま
あ、
もし行ったらまあ
今日から
そうですね、まあ助けるわけじゃないんですけど、ちょっと自分でまあに中国語で理所能及、
どういう意味ですか、
できることならば、まあ、どんなちっちゃいことでも席を譲ることでもまあ、
やっていこうっていう、それはいいことだ ね
眠るふりをしないで譲ろうと、
眠るふりしちゃうもんね、
はい、思います
しちゃうしちゃう、じゃあ俺もちょっと頑張ってみよう、
はい、以上です、
はい、ありがとうございました。
この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。